映画の楽しみ方自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、シネマクティフのポッドキャストお便りのコーナーでございます。今月のテーマは、もしあなたがオープンするミニシアターの支配人だったら、まず初めに何を上映するかというお題でお送りしたいと思うんですが、
はい、
お題とは別にメールをいただいてますので、そちらを先に紹介させていただきます。
井の丸さんからいただいております。こんにちは。大幅に期日を過ぎてしまいましたが、3月のお題、続編が見た映画日本映画編をふと思いついたのでメールしました。
はい、
それは1964年公開、フランキー堺主演の君も出世ができるです。
お、
本作は日本には珍しい本格ミュージカルです。フランキー堺や雪村泉、中尾美恵など昭和を代表する歌手の面々がキャスティングされ、音楽スタッフも作曲に真由美敏郎、作詞に谷川俊太郎という豪華な布陣であることから、うん、そのクオリティ伺い知れるでしょう。全、うん、編にわたって展開されるミュージカルシーンは質規模ともにアメリカのミュージカル映画と遜色ない出来、
うん、
ユーモアのセンスや背景、衣装も垢抜けていて、本当に海外のミュージカルを研究してうまく日本に落とし込んだなという印象を受けます。中盤の見せ場でかかるアメリカではという曲はピチカート5がカバーしているので、渋谷系おじさんや退役オリーブ少女の皆さんは聞き覚えがあるのではないでしょうか。このシーンも最高で、ここだけたまに DVD で見返したりします。ストーリーは東京オリンピック開催直前の東京が舞台。フランキー堺演じる旅行代理店の猛烈サラリーマンが、よいしょや接待や袖の下を駆使して海外からの団体旅行を自社で誘致するというもの。
うん、
当時は東宝は植木仁の無責任シリーズが大ヒットしていました。これに続くべく本作をサラリーマンミュージカルコメディとしてシリーズ化する予定だったそうです。ところが興行的に惨敗、本作のみで終わったのでした。もしこれが興行的にうまくいって続編ができていたら、邦画でもミュージカルが根付いていたのではなんて妄想をしつつ、続編が見たかったなと思ったりしたのでした。ちなみにオリンピック直前でインバウンドブームという意味では、今と時代背景は近いはず、
うん、
今を舞台にリメイクをしたらどんなキャストになるのかななんて考えるのが楽しいですね。あ、ただその時は監督が大根仁になったりするんだろうな、やっぱやめとこうというふうにいただいております。犬丸さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは見たことある人います？
ないです
、
は
い、
名前は知ってるけど見たことないですね。
ねえ、これでも楽しそうですよね。
めっちゃ楽しそうですよね、
うん、
タイトル最高ですね。
君も出世ができる。まあ時代にこう即したね、非常にポジティブなメッセージというか、
うん、
なんていうんですか、その出世街道をこうひた走る猛烈サラリーマンの、
うん、
まあ第三者から見たところの面白みたいなところも多分含まれてるのかなという気がしますけども、
うん、
まあ、渋谷系おじさんとか体系オリーブ少女っていうのはいいですよね。まさにっていう
ね
そういう世代の人が今ね中心なんで、まあ、この辺面白いですけど、まあでもやっぱ時代が早かったんかな、ミュージカルどうやろう。
確かにミュージカルって根付いてない感はありますね。
好きやのに ね、
そうですね、うん、
日本人ミュージカルめっちゃ好きやのに、国内のミュージカルとかっていうことに関してはあんまりなんかな、うん、
やっぱりミュージカルというと、あのヨーロッパのああいうね、そうそうそう、キラキラというか、
まあまあそういうイメージなんでしょう、ね、多分ね、だから海外の人がやる分にはすごいあの納得度が高くて、
うん、
その世界にもスッと入れるけど、うん、同じアジア人とか同じ日本人がやってるミュージカルやと、うん、なんかちょっと抵抗を感じたりっていうのはあるのかもしれませんよね、
うん、
まあそこもね今後変わってくるんじゃないですかね、多分ね、
うん、
うん、もうそういったのもどんどん変わってきて、本当にそのミュージカルとしての質とか、
うん、
そういったことがどんどん評価される時代になってくるんちゃうかなっていう気はしますけどね、
うん、
うん、もうほんまね、国籍とか肌の色とかでね、
うん、
もうどうこういうような時代じゃないとは思うんで、
はい、
うん、井上さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、少年 Z さんからお便りいただきました。ボリューム29の2、 過去パート2を聞いてもったこと、
うん、
はい、僕は明日昨日の君とデートするですが、私も小松菜奈ちゃんに会いたいだけで4回映画館に見に行きました。
すごいな。
普段買わないパンフレットも買いました。
お
乾きで怖っと思い、予告班で意外と庶民派もいけるやんとなり、うん、僕は明日昨日の君とデートするでファンになってしまいました。本人に会えるかもと坂道のアポロのオーケストラに参加、残念ながら会えなかったけど。
ああ。
初見で仕掛けが分かった時に、え?となって、小松菜奈ちゃん視点での振り返り映像でグッときました。
うん、
2回目は小松菜奈ちゃん視点で見ることができて、またグッときましたね。
うん、
遅まきながら、私の泣ける、過去思わず泣いた映画は手紙です。
うん、
この社会は理不尽なもの、うん、それでも手を差し伸べてくれる人、過去沢尻エリカはいる。
うん、
だからこの社会で逃げずに生きていかねばと、犯罪者の家族として理不尽な扱いを受けてきた若者、過去山田孝之に、その若者が勤める会社の会長、過去杉浦直樹が、沢尻エリカからの手紙で、犯罪者家族への偏見により左遷された事実を知り、左遷先の倉庫に若者を訪ね、静かに語りかけるシーンで思わず落雷してしまいました。では今は映画立ちをしている身ではありますが、バージョンアップしたシネマクティフの配信を楽しみにしております。では失礼します。
はい、少年 Z さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いましたね、
はい、
僕は明日昨日の君とデートするファンが、ね、
小松菜奈ちゃんとデートと言っても過言ではない。
そうですね、4回ですからね。これはもう彼女と言っても過言ではないかもしれないぐらいですね。
いいですね、好きですね。
ねえ、こんなにおじさんをこう魅了するこの作品って。
少年おじ、Z さんっておじさんなの？
少年 Z さんもおじさんでしょ、そら。少年って言うてますけど。
少年じゃなかった、
ね、少年じゃないと思います。
あ、本当ですか？
はい。だから、こんなにね、ロックする魅力があるっていうことですから。
まあまあ、確かに、まあね、不思議な魅力、透明感とかね。
うーん、
ああ、まあ透明感ね。
すごいところがありますけど。
新作も楽しみですね。恋は雨上がりのように。
ああ、大泉洋さんとね。はい、まああれもどんな感じに出来上がってんのか、
うん、
ね、その話とは別で泣ける映画、思わず泣いた映画が手紙ということなんですけど、蝶、
うん、
野二郎さんか、
蝶野二郎、
行こうか戻ろうかとかですね。
ああ懐かしい。懐かしい。役者さんも杉浦直樹さんとかも出てますからね。
そうです
ね、まあちょっと前の作品やろうなとは思ってましたが、
うん、映画立ちしてるんですか今。
あらしいですよ。
あら、
なんかね、何かをこう願掛けで映画立ちをしてるらしいんですけど、
はい、
何の願掛けをしてるかは知らないんですよ。教えてくれないんで、はい、
よっぽどの願掛けですね。でも映画立ち、
うーん、
奈々ちゃんの新作が出るのに。
そうですよ。
あ、ほんまですよ。
ね、ね、
こう彼氏としてはね、これ劇場行かんわけにはいかんと思いますが、
会いに行かないと。ど
うしたらいいの。まあまあ、そんな少年 Z さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、小城さんからいただいております、初めて投稿させていただきます。
ありがとうございます。
最近アップロードごとに楽しく聞かせていただいております。先日バックナンバーの泣ける映画特集を聞いていたところ、ロンペさんでしたでしょうか、マッドマックスフューリーロードのウォータンクのフロントバンパーで消化するところがなぜか涙が溢れてしまうとのこと、しかも8回鑑賞 V8 ということ、全く同じ私のことじゃないかと驚いてしまいました。私もあのシーンが来ると、おえつに近い涙になってしまいます。映画の完成度なのか、音楽とのマッチングなのか、理由はわかりませんが、毎回涙でした。8回鑑賞も、いろいろな映画館を試してみましたが、やはり立川の爆音上映が秀逸でした。次回のテーマとは関係なくて、大変申し訳ありませんでした。同じシーンで涙する方がいて嬉しくなり、ついメールしてしまいました。これからも楽しく拝聴させていただきます。というふうにいただいております。小城さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、実は LINE に連絡をいただいたんですけど、
うん、
一応、コンタクトアスにも、こちら、あれば、また送ってくださいね、みたいな URL を送ったのと、まあ、もちろん、今回の分はご紹介させていただきます。ということで、ご紹介をさせていただいたんですけど、はい、まあ、ロンペさんと同じシーンで、涙する人がいらっしゃるっていうことで、
うんうん、
これもね、まあ、僕は、ね、まあ、この、はい、収録の時も言いましたが、
うん、
この作品は非常に好きですけど、
うん、
あのシーンで涙するっていうのは全くないんで、
うん、
なんでやみたいなことを話をしたと思うんですけど、うん、全部やっぱいらっしゃるんでね、
うん、
俺は何がしかがあるんでしょうね、
うん、
僕も V8 を超えてますけど、まだまだ感じ取れてないところがあるのかもしれない。
どうなんでしょう ね、
ね、
すごいですね、
うん、なんかすごい個人的なものにも思いますけど、
いやー、どうなんですかね、
けどまあ共通していると、
そうそうそうそう、うん、
なんか自分だけじゃなかったっていうのもなんか嬉しいですよね。
あ、そうそうそうそう。
マンスリーシネマトークでも見ますけど。
そうなんですよ、
うん、
だからね、答え合わせをする場ではないんですが、
うん、
でもとはいえですよ、
うん、
あの合わないのが普通の映画の趣味であったりとか意見があったりする喜びっていうのもまあ間違いなくあるんで、
ね、ありますよね、
うん、だから同じとこで泣く人がやっぱいらっしゃるっていうのは、
うん、
これはもうお二方にとっても非常に重要なお話になったんじゃないかなと思います、うん
ね、
小四郎さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもお気軽にあのご意見いただけたらと思いますのでよろしくお願いします。
ではここでですね、
はい、
コーナー内コーナーの方に移りたいと思います。
今日はどうしますか。
じゃあ薬師丸さんお願いします。
はい
マコチンの映画の楽しみ方も自由だ。
てんてん
今鳴ってる。
あ、本当ですか。あ、よかった、
はい、今回ご紹介する作品は、
はい、
心と体とという映画でございます。はい、監督はイルディコ・エニエディ監督で、
エニエディ
ハンガリーの監督ですね、
うん、
で女性の監督なんですけど、こちらベルリンのキンクマ賞を受賞中。
お
ハンガリー元気ですね。
ハンガリー前は何ありました、
サウルの息子もハンガリーですし、ジュピターズムーンの監督もハンガリーということで、かなり盛り上がってるんじゃないかなって思うんですけれども、
うんうん、
まあ、この作品も素晴らしくて、
お
う、もう、まあ、個人的にはこんな恋愛映画を待っていましたっていう。
へ、
恋愛映画ですね。
へ、
っていう感じでした。
お、
東京の方でもすごいヒットしてるみたいなんですけど。
ああ、そうですか。
なんかそのヒットも納得というか、
お
う、この映画を見た時に僕日本の方が思い出したんですけど、
うん、
一つは君の名は。
あ、そういう映画。
もう一つは勝手に震えてろ的な要素があって、
まあ、
どちらも大ヒット作じゃないですか、
うん、
だからなんかこのね2つの要素があるっていうところで、この心と体とのヒットもすごい納得したんですよね。これ予告見ないで見たんで、
うん、
ちょっとそれが良かったところもあったんですよ。
あ、そうです。
なんかそのストーリー展開が予測できなかったとか、
あ、なるほど、
いうところがすごい良かったんで、
うんうんうん、
もうあれでしたら、
あれでしたら、
あの僕の紹介
あ、聞かずに
飛ばしてください。本当にこれ、
何でしたっけ、君の名はと勝手に震えてろに近いよぐらいの情報で、
でも
言ってもいい
いいんじゃないかな。
へえ、
もうぜひ切っていただけたらなという。
まあ、とはいえ、とはいえですよ。君の名はと、勝手に震えてろでは、ちょっといかんでもいいかなと思ってる人もいると思うん で、
で、そういう人は、じゃあ、
聞いてもらいましょう。
聞いていただけたらと思うんですけど、
はい、
ストーリーを説明します。
はい。
はい、舞台はブタペストで、
うん、
食肉処理場が舞台です。
ほう。
で、まあ、牛とかを屠殺してるんですけど、
うん、
なんで、ちょっとグロいシーンはありますね。
あ、そういう意味でね。
はい、そういう意味で、
うん、
でそこの管理責任者の、
うん、
エンドレで、まあ、彼はボスとか言われてるんですけど、
ほうほうほう、
まあ、ボスなんで 40-50 代。
ああ、それぐらいの人ですか。
結構、はい、まあ、バツイチなんで、
うんうんうん、
はい、まあ、そういう男なんですけど、そこに新しく入ってきた品質管理担当者のマリアっていう女性がすごい、まあ、20代ぐらいの若い女性なんですけど、に、まあ、少し心を奪われると。
ああ、なるほど。
ただ、
うん、
このマーリアがですね、ちょっとユニークな人間でして、
うん、まあ、ユニークな人間、
コミュニケーションがすごい苦手なんですよ。
へえ。
もうなんかそのレベルがかなり
同行してる、
同行してて、
うん、
まあ、外から見ると、
うん、
コミュニケーションの意思すらないように感じるぐらいのレベルなんですね、うん、
へえ。コミュニケーション取る気がないと。
取る気がない。
へえ。
で、まあ、表情もなくて、
うん、
まあ、ちょっと不気味がられる、
うん、
でいる職で、職場にも馴染めてなくて、
うん、
まあ、当然そのエンドレもマリアと距離を縮めることができずにいました。
それは惹かれてるけど距離を縮められないっていう感じ。
そうですね、まあ、惹かれてると言ってもその恋心まではいかないんですけど、
この人なんやろぐらいの興味、
ちょっと気になるなみたいな
感じで。ああ、それぐらいの感じ、
はい
はいはいはい、
ですけど、まあ、当然距離は縮まっていない、
うん、
でそんなある日、社内でなんか薬品の盗難事件が発生します。社内で起きたあの事件なんで、当然その社内の人間が怪しまれるじゃない
ですか、うんうん、まあ、そりゃそうですね
で、まあ、警察の提案で、
うん、
まあ、心理カウンセラーを雇って、
うん、
従業員を面談しようっていう ことになるんですよ。
ほう。
でその面談で、まあ、カウンセラーの女性の人がやってくるんですけど、
うん、
必ず、する質問があるんですね、
うん、
それが昨日見た夢は何ですかっていう
質問。心理テストっぽいですね。
そうですね、
うんうん、
でそこで同じ回答をする2人がいると。
お、
それはその鹿になる夢なんですけど。
鹿になる、
はい。まあ、どうやらこのエンドレとマーリハがその同じ夢ですね、
うん、
鹿になる夢で夢の中で会っている、
っていう、
まあ、ファンタジー要素も出てくるっていう感じで、でもカウンセラーからしたらなんかちょっとおちょくられてるんじゃないかって思うじゃないですか。
二人はもともとできてて、
そうそう、
その心理テストなんやねんそんなもんみたいな感じで、
で裏で、
はい、ぐらいの気持ちで、
うん、で二人呼び出されるんですよ。
お
でそこで同じこと言うてんでっていうこと、二人もその事実を知る。
ああ、なるほど。
ところ
な
んですね。
ほうほう。
でそれが分かってからちょっと距離がぐっと、う
んうん、縮まりますね。
縮まっていきますっていう。
おお、
面白そうですね。
面白そう。
めちゃめ
ちゃ。
だから、まあ、その冒頭で似ている映画としては2作品挙げたんですけど、
うん、
まあ、夢を媒介にして出会う2人の男女のラブストーリーっていうところで、
うん、
まあ、ある意味君の名は
要素ありますね。
要素があるし、
うん、
まあ、言うたらコミュ障の
人の、あ、そうかそうか、話やから、まあ、
話やから勝手に触れてろにも通じると、
うん、なるほどなるほど。
いうところ
で、まあ、コミュ障の度合いが全然違いますけどね
だからそのなんか今の日本の、うん、なんていうんですか、まあ、人たちにこうの金銭にね触れるような要素
が
結構あるんじゃないかなというところで、
う
ん、まあ、ヒットも納得なんですけれども、
うんうん、
僕が良かったのは、
うん、
あの監督のなんていうんですかね、人間感というか人を見る眼差しみたいなのがすごい心地よくて良かったんです。
へ
ー。まあ、言っちゃえばですね、そのマーリアっていうあの女性のね、
うん、
登場人物は、
うん、
まあ、アスペルガーの毛があるんです、
ね、ああ、そういうことか、
うん、
なるほど。
コミュニケーションが、まあ、取れないっていうのと、
うん、
プラスして数字とかが異常に覚えてるとか。
ああ、なるほどなるほど。
他人との会話も一言一句覚えてたりとかして。
ああ、なるほど、ね、
ちょっとまあすごい偏った能力を持っていてっていう描写があるんで、
は
いはい、
うんうん、
まあ、アスペルガーとは言わないんですけど、まあ、そういう毛があるんです、
ね、
うん、
なるほどなるほど。
でまあ、そういう人間なんで、まあ、映画の中でも社内の人間はそのマリアをちょっと宇宙人みたいな異質なものとしてこう見るんですけれども、
はいはい、
まあ、監督はそんなマリアもですね、まあ、同じ人間じゃないかという風に見ていて、まあ、もちろん心の機微もあるし、
うん、
マリアもマリアで、まあ、悩んでいるんですよ、
うんうん
う
ん、
そういうのがまあ徐々に明らかになっていく物語になっていていて、
なるほど、
まあ、それがすごい繊細に描かれているし、
うん、
かつまあすごいユーモラスもあって、
うんうんうん、
まあ、面白いんですけれども、
なるほどね。
まあ、ポイントを言えば、
はい、
まあ、否定もしないし肯定もしないみたいな感じがあるんですね、
うんうんうん、
この映画はまあ物事はすごい変化していくんですけれども、
うん、
結局その成長って描かれないんですよ、
うん、
で成長が描かれないっていうことはどういうことかというと、うん、
はい、
そう、押し付けがましくないんですね。
あ、
なんかその成長して、
うん、
まあ、男女結ばれましたっていう、まあ、映画がまあよくあるわけですけれども、
うんうん
うん、そういう映画ってある種なんか頑張りましょうみたいな、
あ、まあ、より良くなるべくみたいなね、うん
うん、そういうなんか押し付けがましさとなんかちょっとが同居してるじゃないですか、
うん、
けどこの映画にはそういうものも全くなくて、
ほうほうほう、
そういうのはまあ個性だと、
うん、
それでいいじゃんみたいな感じの、その監督の人間感があるんで、
うん、
すごいね、なんていうか、その自分の隣にこうポッとこう寄り添ってくれるような映画というか、
へ、
すごいね、心地がいいんですよね。
なるほどね、
うん、そういうところでなんかこの作品がね、なんか稀有なものになってるのかなみたいな風に思いました、
うんうんうん、なるほど。
めちゃくちゃ、まあ、ロマンチックで、
うん、
ね、いい映画なんで、
うん、
はい、ぜひ見ていただきたいなと思ってます、
はい、
はい、
はい、心と体と紹介しました、
はい、
はい。